ここで100人のローマの将軍、100人を支配しているの上にある。その部下が病気で死にかかっていたというんですね。そうしてイエスの言葉を聞いたそのローマ人です。ローマ人の100人の隊長はですね、助けに来てくださいと。そうしたら一緒に出かけたんだけど、このローマ人の100人の隊長はですね、不思議なことに、私の方から伺うのさえふさわしくないと思うほどに、100人の将軍ですからね、イエスはたった30歳ぐらいのですね、いや大工さんの息子さんだったわけです。社会的な地位からしたら、はるかにですね、支配しているローマのこの100人隊長の方がずっと上なんですね。それだけど不思議なことに、この人はイエス様のですね、不思議な力、神の子、神と同じような力を持っているという人を深く分かってた人だったんです。ですから、来てもらうのにもふさわしくないほどだと。あなたに比べたら非常に差があると。たった一言言ってくださいと。ですね。私も100人の上に立っている。一言で命令を聞いてくれると。あなたも全ての上に立っているお方かだから、一言でですね、病気の力も追い払うことができると。そう言ったらイエス様はですね、こんな信仰はですね、長らく神を信じてきたユダヤ人すらもないと、聞いたことはないと。と言って特に褒められたというわけですね。そして家に帰ったら、早も元気になっていたというんです。こういうような信じがたいようなことが書いてありますね。で、これでローマ人とかですね、100人隊長とか、死にかかっとったのが一言で治るとか、あまりにも現実離れしてると思って、こういうところはあまり読まないという人多いんですね。他の人を愛しなさい。これはまあまあわかると。ほとんど誰も完全には実行できてない、できないけれども、まあまあわかった気がするわけです。けど、こんなところわかった気もしないと。けれどもですね、死にかかっているっていうのは一体ここの人、ここに書いてある人だけなのか。実は私たちもですね、すべての人が実は死にかかっているはずなんですね。今から90年経ってごらんなさい。ここの人みんないないでしょう、ほとんど。90年経って、まあ、一人か二人が、ぼつぼつ今のちっちゃい子供さんおるかもしれないですね。90年、100年経ってごらんなさい。ここの人みんなほとんどいない。110年経ったらまず確実に全部いないです。だからですね、木でもですね、1000年、2000年の木がありますよね。そういうのに比べたら、たった100年ということはですね、もう本当に間近ということです。ある意味ではもう死にかかっていると言えるわけなんですよ。長いことから考えたら。何千年とか言ったらね。その死にかかっているもの、その次は死なんです。それをですね、何とかする力がなかったら、私たちはですね、先を考えるほど暗くなるはずですね。みんなこの死にかかっとんじゃなくて、その最後死んでいくんだから。いなくなるわけです。私たちの、あと、私もあと20年したらおれないかもしれませんが、もうあと、わずかの骨が残されて、あとは捨てられるんですね、ゴミとして。で、そのところに、あそこのキリスト教霊の中に誰かが私の骨を入れて、まあ、箱の収まってる。そんなん考えたらですね、一生懸命生きたって何よ、そんな小さな骨つぼのとことん残るの。あとは捨てられるゴミと。海捨てるとか、山捨てるとか言いますけれども、全部ほとんどのものは死んで入ってみんな捨てられてゴミになってるわけなんですね。そういうことから本当にですね、私はかつて虚しくなってきたことありますね。で、それだけじゃないですね。実は、この地球というものも、もっと長く考えたらですね、あと何億年かしたらどうなるかって、こういうことはあんまり言わないですね。環境問題、というふうなことでですね、言わないです。もっと先になったら、太陽がだんだん膨らんできた場合にはですね、膨らんでくるわけです。そうしたら何億年かだったらすごい温度が上がってですね、地上の生命は生きていけなくなるわけなんです。もっと大きくなってですね、数十億年も経ってきたら、太陽もっと大きくなって地球も全部蒸発していくと。あと50億年もすればですね、数十億年、何十億年すれば太陽自身も宇宙に拡散してしまうわけなんです。そして白色矮星で一度小さく輝く星になって、これも失って、最後はもう見えなくて真っ黒の残骸になると。言い換えたらですね、地球も死に向かっているし、太陽すらも死に向かっているということですね。長く見たら。そういうふうにこの世っていうのはですね、人間だけでなく全てはですね、非常に大きく見たらですね、死に向かっているところがあります。 そういう全宇宙的なことに対してですね、このキリストの復活ということは、あらゆる死ということに勝利するという、そういう力があるということを宣言していることなんです。ですね。いくらこの努力して頑張っても頑張ってもですね、様々な問題は解決できない。私たちも死ということから免れることは誰もできないわけなんです。それをですね、免れさせる。で、長く生きたところで結局みんな死ぬんですからね。癌になったらショックを受けると言いますけど、ある意味でみんな死という名の癌に侵されているわけなんですから、それでですね、そのことだけでなく、死んだら奥の世界があると。復活をするって言うんですね。そういうことが、この非常に大きなことだから、不思議なことに、それが事実であるから世界に広がっていったわけなんです。で、こういうふうな力がどのように働くか。パウロもですね、この下のところで、次2番のところ、今イエス様のところですが、2番のところでありますが、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めている。このような宝っていう中に復活の力も入っているわけです。私たちは土、これは汚いもの、罪がいっぱい、綺麗に見えてもですね、心の中はいつも汚れがいっぱい出てくると、人を憎んだり、妬んだりとかですね、怒ったりとか。そういう土みたい。それでもう一つは、すぐに壊れやすいと。ほんの小さな弾丸の一突き、小さなナイフ一突きでも死んでしまうわけです。とっても壊れやすいですね。器パッと落としたら壊れると同じぐらいですね、私たちの命というもの本当に壊れやすい。けれども不思議なことに、その壊れやすくて汚れた土にですね、絶大なその宝、これも復活の命もそのうちなんです。それが与えられていると。だからですね、ここにあるように、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらない、途方に暮れても失望、希望がなくなることはない、虐げられても見捨てられない、打ち倒されてもですね、ノックダウンされてもノックアウトはされないって言うんですね。倒されてもここで滅びたりしないって言うんです。で、私たちはいつもそういうに苦しみを受けるということで、イエスの死の苦しみを同じように味わってきます。けれども、それは目的があると。私たちのあらゆる苦しみはですね、病気であれ、事故で何であれですね、それはイエス様が賜ったものだと、苦しみだと。イエス様のあの苦しみを共に少しでも感じるために与えられたと受け取るときにはですね、私たちはだんだんとこの身にイエスの命が現れてくるということなんです。ここにあるように、パウロはそのことを思ってたんですね。絶えず殺されるような苦しみに出会っていった人だったけれども、それはいつもはっきりしたものが見えてた。それはイエスの命がますます自分に現れていく、そういう目的があったというんですね。これは我々もですね、死に至る前に大概の人は様々な難しい病気になる、あるいは老人ホームに行ったりですね、孤独になったり、様々な問題が起こるはずですね。そういう時にですね、どうしてこんな苦しみに遭うのかということは誰でも思うはずです。でもそれも目的があると、イエスの復活の命を表してくれるためなんだというわけですね。そして最終的に死の後でですね、その命を限りなくいただけると。これをまあパウロがですね、死ぬはずのこの身に命が現れるためっていうのを繰り返し書いてあるのはここのところですね。そのことなんです。パウロの中にあったのはそのことだったんですね。苦しみがあって苦しみだけを見るんではなかったわけです。苦しみの背後に輝く、いわば命があったということなんですね。で、そういうことを実際にですね、パウロは2000年前ですが、今から100年余り前の病気で一番恐ろしい苦しい病気、これはいろいろあると思いますね。でも体が腐っていく、そして目も見えなくなっていくと、手も動かなくなると、感覚もなくなると、足も場合によって切断しないと、目も取り出すと、家族から全て捨てられると、そこからは出られない、そういう状態が一番これは苦しいはずです。これは戦前のいわゆるハンセン病、雷病だったわけですね。ここに以前にもこれ紹介したことありますが、その中でですね、もう足も切断したと、手も動かないという、今言った目もなくなる、そこまでいった極限の人がですね、不思議とキリストを信じて復活の命を感じるようになってから、肺をたくさん作るようになったんですね。 で、その中の毛虫入り、蝶となる日を夢見つつ、毛虫入り、蝶となる日を夢見つつ、で、こうでこの人は文を書いてますね。これ戦前に書いてます。私はある日夢を見たと。私の前には醜いですね、毛虫が張っていた。その傍りの美しい蝶が飛んでいました。私は子供の時から、この金分が止まっても、ネズミの子もいても非常に怯えた。毛虫に至っては全身に泡が出るほど嫌いだったと。その毛虫が私に夢の中で支えたと。お前は目の見える時、私を非常に嫌った。その実は嫌う姿は今のお前なのだと。みんなお前、人々は嫌われてるだろうと。私だって好きで人に嫌われる毛虫になったのではないと。今は、葉桜の陰で、うよいよして歩いてるが、またたまに足を踏み外して道行く人のうなじに止まることもあるが、今しばらく嫌われているうちに、さなぎができて、さなぎになる。次には人も喜び、自分も花の蜜を吸うことができる。香りの高い花から花へと移っていける。楽しい美しい蝶となる日が蘇っていくこと。嬉しいではないか。今しばらくの辛抱だ。と、毛虫の声が実際に聞こえたって言うんです。それで作ったのが、毛虫入り、蝶となる日を夢見つって言うんですね。実際にこの人はですね、何もかも失われたけど、こういう希望をしっかりと持つことができたわけです。この極限においてもですね、そういう希望を与えることができるのは一体何なのかと言うんですね。もうこんな状態だと、お金もですね、もう何にも人の慰も何にも役に立たなくなりますよね。見ることもできない、何もできない。もう生涯そのハンセン病のためにみんな壊されてしまったようなものです。それでも、復活の希望はですね、ここの極限状態においても、はっきりとますます希望を与えたということです。で、立ち上がらせたということですね。これ以外にもう一つまだ本もありますけども、そういうふうに記録がなされたわけですね。そういうことがあります。それから、私も配っている祈りの友っていうのがありますね。それの創始者の内田正則っていう人がおります。今から70数年前、重い結核の病気の人たちがですね、できることがあると。これは祈ることなんだと。祈りしかでなくて、祈りができるんだと。神の力が働く、そういう祈りができるということで始まったんですね。その人もここにこういうことを書いてありますね。で、年を33でも亡くなった人ですけど、復活の希望と。今朝届いた病気の友達の手紙こうあったと。自分 の寒い冬が過ぎ、そして恵みの春の訪れは感謝である。けれども、病状が父としてはかどらぬ思えば、そして母がですね、苦労して私を看病してくれての報いることもできず、いたずらに病気の日々日を重ねる差別の無にも迫ると。という手紙が届いたというんですね。これはですよね、自分は結核で治りたいと思って、年寄ったですね、母親を一生懸命介護してお金ばっかりかかると。周囲の人は嫌われると。もう何とかして治りたいと思ってもどうにもならないと。そういう無にを迫る悲しさがあると。いうことに関してこの人はですね、何時の罪許されたと。十字架の主の言葉は長い冬の重圧から輝かしい春への解放であったと。その通り許され春は来たと。この素晴らしい、みすぼらしい身がこのままで神のことされたのだと。賛美はおのずから病床に歌となったと。この恵みに経験するために病気はなくてはならないものだと分かった。しかし悩みは去っただろうか、すべて去っただろうかと。信仰薄いと笑われ、信仰がないと責められても、この偽らぬ涙をどうしようかと。と言ってですね、信仰を救われたとっても様々な悲しみが押し寄せてくるということを告白しているわけです。けれども、こういう私たちの現状にですね、復活の訪れこそ、望み、また喜び、また生きがいであると。実にイエス・キリストは死から蘇ったのだと。約束は裏書きされた証拠があると。かくて見えない人は見え、聞こえない人も聞こえる。壊れた胸は鳩のように膨らみ、カリエスの人も鹿のように走ることができる。かすれた喉も肥えたからに歌う日が来ると。看病を疲れた母も喜び、歌うことができると。それは、すべて神様の御心に沿ってですね、神自ら我らと共にいて、目の当たり拝し祭ることができると。同じ病に泣くとも一人残らず救われて、その目の涙がことごとく拭い去られる。もはやそこには死もなく悲しみも叫びもなくなると。我らは復活の望みによりて救われたのだと。 だから忍耐をもってこれを待とうと。永遠の春をこそ待とうと。闇伏して祈り待つもまた使えるものだ。というふうに書いてありますね。まあこういうふうに、非常に結核の重い病で苦しんだ人もですね、最終的には復活するんだということによって力づけられていくということがまあわかるわけです。まあそういうふうにいろいろ見てきたらわかると思いますが、この復活ということは、そもそも私たちの日常生活から決して遠遠いものではないんですよね。日曜日ごとに復活の記念の日なんだという。そしてキリスト教が広まってきたのはこの日曜日の集会があるからですね。こういう集まりがあるから、そこで私もその集まりによっても知らされたわけです。その集まりの人たちが講演会を計画した。また集まりによって私が信仰を持った柳原としては内村勘堂の集まりによって信仰が養成されたんです。で、柳原もまた集まりをした。で、その中から本を書いた。それに私は出会ってですね、その本に読んだ人はたくさんおっても、私のように本当にたった一冊のわずか数行で一種の霊感からですね、キリスト信仰を持つようになった、これは少ないと思います。けども、そういう働きを持ってるんですね。私に働きかけたのは人間ではなかったんですね。それは復活をしたキリストだったわけです。だから、わずかのところでよかったんです。研究でも何でもないですね。ほんのわずかでよかった。復活のキリストが働きかけたら、どんな人でも突然変わるわけです。だから復活にあるはずはない。私自身が、そしてまたここに来ている多くの人たちも、実はその復活の証拠なんですね。ここも、以前はですね、私が22歳の時に帰ってきた時、ほんのわずかの人たちでおった。だけども、一人、また増やされ、二人増やされていたのは、それは誰の力か。復活の力なんですね。人間がどんなに考えて計画してそんなことはできないことです。人の心の問題ですからね。ですから、これは復活の力は今も確かに働いていると。ですから、このイエス様がたった一言、イエス・キリストもたった一言って非常に力があるんですね。私自身もほんのわずかのところを読んだ。それが背後のイエス様の言葉をここに写し取ったからです。それで私の生涯を確かに変えたわけです。ですから、人間とか組織とかお金とか権力とか地位とかいうものによって本当の奥底は変わらないわけです。今も生きて働いている復活のイエス・キリスト様と出会った時、その力を受けた時に誰でも変わることができるということですね。どんな枠にやっても変わることができるということです。